はい、マルチです。ネットラジオベースボールトーク9月20日、朝6時の配信です。金曜日はね、早いね、1週間ね。月曜日がね、休みやったからね。はい、ということで、ちょっと間隔が空きました。結構空いたんちゃう？ここ最近にしてはね。はい、いうことで、今日はね、感染団といつも遅いよっていうね。月曜か。月曜の試合の振り返りなんでね。ちょっと遅いんですけども、9月の、16日ですかね。はい、月曜日、甲子園球場で行われた阪神とヤクルトを見てきました。はい。僕ね、この試合ね、行くって全然なかったんですよ。ちょっとまあ、個人的な用事もあって、まあ、9月の3連休のうち、日月だけ帰ったんですよ。実家の方に。そう。で、まあ、もともとの出会いだと、もう、だから、日曜に、まあ、用事があって。で、まあ、月曜は、奈良の観光でもして帰ろうかなと。そういう感じの予定やったんですけども。親がなんか甲子園のチケットを持ってて、譲るわと言われまして。いや、ちょっと譲ってもらうんじゃない？席良すぎたんですよ。SMBC シード。めちゃくちゃ甘い。しかも、かなり、ホームベース寄りやったんで、ちょっとね、ほんまにええのっていう気はしたんですけども、結構なんか、後ろが優勝を狙って、9月のその前の週あたりから結構、取ってたらしくて。そうで、まあ、なんかすごい席をね、そう、ちょっともろてしもたんですけども、ちょっとでも僕ね、迷ったんですよ。そう、だ日曜日に、あげるわって言われて、ちょっと考えさせてと。なんでかっていうと、僕の対ヤクルトの成績が、著しく悪いんですね。いや、これマジで、勝った記憶がないくらい。いや、勝ったことあるんかもしれへんけども、振り返ってみても、ちょっとこれ全部は出せないですけども、2005年の9月の18日かな、ヤクルト戦見に行って、これ初めてヤクルト戦です、甲子園。ボロ負けしてます。この次、阪神優勝したけども、なんか、その先発含まれる負けた記憶があるね。で、その後も、多分どっかで勝ってる気がするのよ、京セラとかの試合とかで。もう京セラの勝率はめちゃくちゃ良かったんで、良かったんで、その辺で勝ってる気がするんねんけども、大体カープとベイスターズだってね、ヤクルトあったかなって感じ。そう。で、次にはっきり負けた記憶があるのは2009年ぐらいの試合、多分福地とか盗塁を取ったような年だと思うんやけども。あの時の、阪神勝ってたんですよ。勝ってたんやけども、9回かな忘れたんですけども、ウィリアムスが打たれて、逆転負け。でしょ？いや、それを見てるはずやねん。そっから先も多分、実家におる間に何試合か見てんねんけど、あんま記憶がないんよな。で、次はっきりと覚えてんのが、2000、いつやあれ ?18 年か。初神宮ね。これ多分先発は秋山地方だかな、負けたんですね。岩佐やったかな、どっちか多分、うん、負けました。うん。で、2020年、コロナの時ですね。この時も藤浪が投げるっていうんで、そう、まあ、観客動員の制限があった頃ですけどもね、行きましたよ。そう、藤浪と高橋奎二の試合だったんですけども、負けました。あれ今数えただけで、4つだけいや、もっと見てるはずやねん、ヤクルトの試合。もっと見てるはず。ただ、とにかく勝った記憶がない。うん。いや、勝ってると思うんやけどな。思うけど、勝った記憶がない。うん。僕今ね、10戦10敗とか言ってたけど、10戦、でも10戦見てると思うね。僕が今まで見に行った試合の数考えるとね。年間大体5試合ぐらいは見て、なんか2007ぐらいも見に行って負けた記憶あんねん、ヤクルトに。そう、とにかく勝った記憶はないんですわ。いや、絶対あると思う、あると思うんやけども、ほんまに勝った記憶なくて、そう、全試合にちゃんと記録つけてないんですけど、もう2018年その神宮あたりから、もう神宮負けた後あたりから、もう明確にもうちょっとヤクルト戦は避けようと。とにかく負けるから、勝てる気がせんから、あんま行きたくないなと、なったんですよ。で、そっからは、まあ、ずっと負けてるわけで。あれ？いや、でも絶対多分ね、 2006、7、8、9、10、11、12、13、14見に行って、勝ってる試合はあると思う。怪しいなまあそんな感じですわ。10戦10敗持ってたかもね、今まで言ってきたね、あれは。はい。まあとにかくでももう、負けてるイメージしかないというところで、だったんですが、まあ今回ですね、なんと無事に勝利しました。いや、もうね、なんで行こうと思ったかっていうと、まあまずそもそもまあ関市とかも、すごい良かったし、まあ親も譲ってくれる言うてたしね、その辺ももちろん事情はあるし、あとまあ何より大竹耕太郎の甲子園の相性の良さ、それから甲子園での対ヤクルトの相性の良さ、あとも 今のチーム状況、この辺を鑑みてさすがに今回は負けへんやろというのがあったんで、行きました。そしたら無事勝てたっていうね。はい。まあ、ちなみに、神宮だと阪神結構負けてるんで、神宮はちょっと引き続き行きたくないなっていう感じであるんですよね。試合終わってから、インスタでね、友達と繋がってるやつね、普通に、リアルの友達と繋がってるやつで、あげたら、そう、友達がちょっとリアクションあってやりとりしてたんですけども、その友達もどうやら、甲子園じゃない、神宮で、全然勝てへんと。いうのは言うてて、もう自粛してるって言ってましたね。もうそんぐらい阪神はね、神宮苦手っすよね。はい、いうことで、まあまあまあ。で、試合の方なんですが、試合の方はね、そうですね。初回ね、やっぱもうすげえ嫌な予感しましたよ。初回から満塁のピンチっすからね。いやもう、やっぱ、自分のさ、今までの戦績、対ヤクルト戦の戦績を考えると、もう嫌な予感しかなかったっすよ。それを救ってくれたのが、ツーアウトからのね、飛球を、フライをね、キャッチした前川右京ですね。いやもうあれなかったらマジでね、あの試合負けてます。絶対負けてます、あれ。あれをちゃんと取ってくれたからね、助かったけども。あれマジで落としてたり取れへんかったりしてたらね、 2,3 点入るじゃないですか。まあ2点は入るでしょうね。ってなったらまあそっから反撃できたか、まあできたかもしれないですけどね。でもまあ小川はもっと楽に投げれてたでしょうし、ほんまにあれはでかかったですね。マジで。はあ、でもその後もね、結構、ランナーちょいちょい出てたんで、5回ぐらい100球いってないかね、5回か6回か100球やろ。ちょっとあれだったんですが、まあ、なんとか大竹抑えてくれてね、2年連続2桁勝利。はい、本当に正直な話すると僕は2年連続でやってくれるか結構懐疑的に見てたんで、ね、本当にすいませんでしたって感じなんですけども。ようやってくれました本当に。まあもちろんね、去年と比べると貯金を作れてないっていうところはあるんですけど、まあでも1年間ちゃんとローテーション守って2桁勝利してるならば、まあ十分素晴らしい成績と言える話だと思うんでね。はい、ほんまにあの時はナイスでしたね。はい。であとは、打線の方はね、まあもちろんその右京、いやでもね、あれ犠牲フライはまあ最低限ほんまに。あそこね、あれ1点やったっけ入ったんですかね。1点しか入らんかったろ、犠牲フライの1点と、その後押し出しのフォアボールやったっけ、違うわ、冒頭か。と、あとまあもう一人ヒットかなみたいな感じだったと思うんですけども、森下かな最後は。正直右京のところの犠牲フライもあそこで1点しか取れへんかったって感覚やったんですよね。結構なチャンスあれ、だって満塁とかやったろ。で、そう。もっと点入るやろう思ったら、1点で止まってもうてん。これはちょっと嫌な予感するなっていうのは正直ありましたね。いや、まあでもほんまよう、取ってくれましたわ。点をね。で、その後、木浪のとこもね、あれもまあ、まあまあ嫌な予感しましたよ、ほんま。まあ、木浪の満塁っつったら、まあ、ね。 めちゃくちゃ勝負強いことで知られてますけど、打率がねすごい高いんですけども、結局あれはごめんエラーやったっけ、相手のあれ冒頭忘れたまあまあとにかく違うわ、うん、まあとにかく木浪自身のがいいバッティングをしたことによって入った点ではなかったはずやねんな。そうだからその辺りもねやっぱりちょっと嫌な感はしたんですけど、まあとにかく勝ててよかったね本当にもう、うん、あと投手陣もね、あのゲラが3連投ですか、まあ大変やと思うんですが、じゃんね、なんとかやってくれましたし、最後も岩崎もね締めてくれて、無事に勝利ということで、ゲーム差がね縮まっていってはいるんですが、まあこの収録時点で今 1.5 ゲーム差ですが、マジックがついてますと、ジャイアンツに9で、しかも、今ちょうど試合やっててベイスターズが負けてるんですね。頼むで頼むでおい、ほんまもう、てかね阪神ファンもねなんかねベイスターズファンに変な攻撃しとるやろ、雄大のためにのハッシュタグを変にいじったりとかね、あれも僕あんま好きじゃないんですよね、あのいじり方がね、うん、いじるというかまあ単純にバカにしてるんですけど、あれはまあああいうのにいちいちケチャンケチャン言うのは僕あんま好きじゃないんで、うん、まあとはいえまあ阪神が勝ち続けたらまだ望みはつながれるはずなんでね、もう頑張っていくしかないんですけども、ただまた球団の皆さんもぜひですね、あの読売をちょっとボコっといてほしいなというのは正直あるもう他力本願にならざるを得ない状況なんでね、はい、まあまあそんな感じで今日の収録は以上にしようかなと思います。